ご理解第42節これほど信心するのにどうしてこういうことができるであろうかと思えば信心はもう止まっておる。これはまだ信心が足らぬのじゃと思い一心に信心していけばそこからおかげが受けられる。これほど信心するのにというけれどもどれほど神様の仰せ通りにしているであろうか。神様の仰せ通りにするのが行、それをいただき抜くところに金剛経の行の原点がある。行としての布教、神様の仰せ通りに行をされる金剛大地、それが外に表出したとき他との摩擦現象を起こし、時には反発を受け嘲笑を浴びせられることもある。人が笑う、ざまが悪いと奥様は反発された。そのことに対して私は人の間合い世間体を構わず神の仰せ通り何かによらず背かずとそのご姿勢を崩されなかった。そういう行を通していよいよご自身の神に向かう心、揺るぎなき信心を深く確認し自覚せられる金剛大臣である。昭和57年7月1日金剛教頭新聞論説より抜粋。今朝いただきますことは、この教祖池上金剛大臣様の、まあ、特質とでも言うのでしょうか。それは神様のお心に肉薄された方だと。神様のお心に近づかれ、神様のお心を、まあ、分かろうとされたというのでしょうかね。そして神様のお心を伝えてくださった方だということですね。私どもが信心を始めます。その信心を始めるときになかなか神様の心が分かりたいとか、神様の私にかけられる願いは何だろうか、神様の願いを叶えるために信心をしようなどという人はまあほとんどおられないことでしょうね。自分の願いを叶えてほしいから、自分の思い通りにことが運ぶように、それこそ無病息災ですか、家業家内安全、商売繁盛というのでしょうかね。まあいずれにしろさまざまな願掛けがあったり願い事がありますが、それらはまあほとんどが自分の願い、人間が願うことを叶えてほしいという自分に都合の良い願いがほとんどだと思いますね。子供の頃と大人になってからと、私どものまあ大きく異なるところと言いましょうかね。それはまあもちろん子供でも大人に忖度をするといったような、まあ子供が中にはいるのでしょうけれども、まず私どもは普通の私どもであるならば、まず小さい頃は自分のことばっかり言いますね。大人に、まあ、子供が親にねだる、いわゆるおねだりですね。自分の好きなものばっかりをねだります。そして自分の願い事が叶うようにということしか考えませんね。そのやはり子供の信心というのでしょうかね、それはそれで必要なことかもしれません。それはやっぱりまずは自分の願い事が叶えてほしい、叶うことを願う、親におねだりをする、そういう信心ですね。しかしそこ止まりの信心では、自分の願い事が叶うことのみを願う信心では、まあ成長がありませんね。心が育ってないということになります。神様が願われるのは 親としての神様が願われるのはやはり子供の成長である。子供の心の成長を願っておられる。その私どもが、まあある意味人間というのは欲の塊といったようなものかもしれませんね。欲望の塊、今何かをしている、これから先また何かをしようとする、ああしたいこうしたい、ああしようこうしようと何かを常に考えて、というかその欲を持って行動している、まあ生きているとも言えますね。私でもやっぱりお話をさせていただきたい、さあ次は何をお話しさせていただこうかといったような、そういう欲の連続ですか。でもって、構成されているというような感じもいたしますね。私どもからその欲というものを取り外してしまったら、まあそれこそ死んだようになるのかもしれませんね。それでもやっぱり欲があります。あれをしたいこれをしたい、引きこもるということがありますが、やはりそこには引きこもろうという欲がそこにあるわけですからね。何かしらの欲望が私どもを突き動かしている。その欲望、自らの欲望のままに行動をしていたのでは、人間同士どこかでぶつかり合いがあります。そのぶつかり合いを、その欲望をコントロールする、そのためには私どもが自らの欲望を抑えて、いわば今起きてきていることを受け入れる、その事柄を受け入れるというものが私どもの心になければ、欲望だけが暴走してしまいますね。自らの欲望とは異なることが起こってきた、そのことを受け入れるという、その受け入れるという心があるからこそ、欲望にコントロールが効いているわけですね。ですから泥の心というものがいかに大切か、人間が幸せになるために、人間が育つということのために、受け入れるという心、泥の心が大切かということがわかりますね。またその泥の心を、受け入れるという心を身につけていかねばならない。その子供の頃は自分の願いだけを通そうとする、そこからいよいよ心がもう一歩育って、親の願いを聞こうとする、人様の願いを聞こうとする、自分の願いを通そうとする、その中に人の願いを聞こうとする、これもやはり欲ですね。そういう欲望が生まれてくる。神様の心が分かりたいという欲望が生まれてくるのでなければならないというわけですね。欲望が育つというのでしょうかね、正しい欲望が生まれてくるというのでしょうか。ただ自分の欲望、自分の願い、自分さえ良ければ良いという、その欲が、その欲で凝り固まったのでは、人間が相伴争いになることでしょう。ところが人の願いを分かろうとする、そういう欲が生まれてきた時に初めて成長する、成長したと言えるのかもしれませんね。そしていよいよ人の願いを分かろうとする、人の欲望を理解しようとする、そしてそこに神様の願いを分かろうとする、 神様のお心を分かろうとする、神様のお心が分かりたいという欲望が生まれてくる。まあこれは親孝行の心とも言われますが、それこそ親に喜んでもらいたい、親が喜ぶのは親はどういうことで喜ぶだろうかと親の心を思う心が生まれてくる。人の他人の心を思う心が芽生えてくるということでしょうかね。そこにさらに神様のお心が分かりたいという心が育ってくる。まあ育たねばならないということでもありますね。その神様のお心が分かりたい、神様のお心を分かろうとする心が育った時に初めて、まあ神様も安心してくださるようになるのではないでしょうかね。そしてそこからいよいよ神様のお心が分かるということにはまた道のりがありましょうけれども、まずは私どもの心の中に神様のお心が分かりたいという神様のお心を分かろうとする、その精進努力が、精進努力をする私どもになれれるということですね。そしてその神様のお心が分かられた、まあ全部かどうかは分かりませんけれども、少なくともその神様のお心に肉薄された方が教祖池上金光大臣様であり、また私どもの師匠大坪宗一郎氏だということになりますね。そしてその神様のお心を私どもに伝えてくださったお方でもあると。ですからまずは私どもが神様のお心が分かりたいという願いが、そういう欲が芽生えて育ってこなければなりませんね。そこから初めて、まあ本当の意味においての人間の幸せへの、助かりへの導きがある、従前に受けることができるということになるのではないでしょうかね。とても私どもの心が育ち、神様のお心が分かりたいという心が育つということが大切ですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。